こんばんは。この番組は、28歳の会社員が暇つぶしに話していく番組です。今日はですね、モンスタークライアントを考えるっていうようなテーマで話していきたいなというふうに思います。私、広告会社の営業、広告代理店の営業7年目なんですけれども、まあ昨年一昨年くらいからいわゆる結構こう理不尽が多いモンスター系クライアントの担当者の向き合いをやることになってしまって、でまあ担当して1年ちょっとくらいとか経つので、まあ、少し体系化しておきたいなというふうに思って収録をしようと思っております。っていうのと、まあ、最近は結構こうそういうね、結構きついクライアントが ② みたいな人とかも担当したりとかして、結構メンタル的にもしんどいなみたいなこともあって、でまあ、日々結構やっぱ消耗するなっていうふうに思ってたので、何かしらのね、自分としてこう成果物にしないとなんか尺だなって思ったのでまあね、アンミカじゃないんですけど、7転び15起きみたいな、もうなんか転んだんだったらもっと取って帰ってきてやりたいという気持ちを持って収録をしております。はい。でまずね、前提として広告代理店とクライアントの力関係なんですけど、まあ、このポッドキャスト聞いてくださってる方で、まあ、同業の方もいると思うんですけど、そうじゃない人も全然いると思うので、まず前提としてっていうところなんですけど、まあ、発注受注の力関係っていうのはどういったビジネスシーンでもあると思うんだけど、それが結構多分強い業界なのかなとは思いますね。広告代理店っていうのは常に競合関係にさらされていて、広告代理店って大きく分けて2つで、仕事が2つで、1つは制作で2つ目は媒体なんだけど、まあどちらについてもこの会社じゃないとできないっていうのは基本的にはかなり少ないので、なんか例えばその特許を持ってるこの素材がみたいな、そういうメーカーみたいなところはないし、この商品このブランドだったらこのメーカーじゃないと無理みたいなことがなかったりするから、まあ、気に入らなかったら代理店を変えるっていうのは結構よくあることだし、こうクライアントの担当者が変わると競合コンペになって、他代理店にブランドを取られるとか、そういうことっていうのはすごくよくあるので、常にこう競合関係にさらされてて取り合いだったりするので、あんまり安泰ではないかなっていう感じだから、こう結構接待とか担当者に対しての接待が強かったりとか、まあ、そういう義理人情みたいなことも結構多い業界なんじゃないかなとは思います。まあ、そういうこともあるので、あくまでもクライアント側に立ってこっちの、受注側は常に低姿勢じゃないといけないっていう、結構体育会系の文脈も多いかなとは思います。とはいえかなり時代が変わったのでだいぶ対等にはなってきてるとは思うけど、まあ、こういうような前提っていうのは変わらないので完全に消えるわけじゃないし、まあこれは代理店に限らずだけど、営業とかそういう受注を受ける側っていう立場の人は結構まあ低姿勢っていうところはまあベースとしてあるかなとは思ってます。はい。で、そんな感じ でモンスタークライアントって、まあ、よくワードではあるけど、これはまあネット検索するとどういう風に出てくるかっていう感じなんですが、まあ、多分これウェブ制作会社の方が書いてる記事とかから抜粋してるっぽいんですけど、9個あって、1、基本的にメールを見ない、話を聞かない、資料を見ない、2、夜間休日問わずいつでも連絡がつくと思っている、3、要件や仕様を後から自由に変更できると思っている、4、相手のスケジュールに厳しく自分のスケジュールには甘い、5、納期間際や納期が過ぎた後で怒涛のミスチェックや叱責をする、6、契約をしないうちから仕事を依頼してくる、7、概算の見積もり価格が全てでありその金額内で何でもやってくれると思っている、8、仕様書やデザインアイディアだけかっさらって他社へお願いする、9、知人のクライアントに多い。まあまあまあ、そうですね、かなり網羅してるなと思いますね。ちなみに紙物系の印刷とかああいう制作よりかはウェブ制作会社の方が入稿締め切りっていうのが結構こうオンラインだから変えられるじゃんっていう、まあクライアントのイメージだったりもあって無茶ぶりが多い傾向にあるので、結構そういう方が事故というか、まあそういう無茶ぶり多いなっていうイメージはありますね。でかなりこう物理的な作業要素としては上記今の内容で網羅してるかなというふうに思いますね。そう、特にね、なるうわーって思うのは要件や仕様を後から自由に変更できると思っている、こう予見をまとめなかったりとかね、予見を言わないくせに提案したら違うって言ってくるっていう、じゃあまとめてくれないかなっていうことだったりとか、相手のスケジュールに厳しく自分のスケジュールには甘い、まあまあこれもあるね。でもさすがに にだいぶ減ったらしい、減ったかなって気はするけどな。私が今やってるクライアントとかだと、あの期間際とかね、あと概算の見積もり価格が全て、これは本当そうだね。だからまあ概算の見積もり価格ってそういうふうにお願いしちゃうと高く出るんだよね、そういう意味で言うと。だって そりゃそうじゃんっていう、そういうことしてくるんだから高めに出しとかないとこっち仕事できないしっていう風になるし、あとは仕様書デザインアイデアだけかっさらって他社にお願い、これクリエイティブ系の仕事してる人みんなあると思うんですけど、そうこういうことをやるんだよね、提案して。でもこれってデザイン物とかアイデアとかってなんだろうね、著作物に近いというかさ、権利ちゃんとあるからマジでふざけんなって感じなんだけど、これね広告業界めちゃくちゃあるあるですね。あのマナーのないクライアントはこういうことをします。はい。であとはまあそう、内容的にはそういう感じかなと思うんだけど、あとはもっとこうパーソナリティに基づくところで、受発注の関係のこう主従関係、力関係と自分の私的感情を混合させてくるっていう、まあ、ことですよね。これしっかり言語化して理解した方が、あのそういうことをされた時に何だろう、腑に落ちるので、あの、ね、こういうきついことをやってる人は言語化した方がいいなってすごい思いますね。こう普通の対等な人間関係だったら失礼だったり侮辱に値するようなことをこう、まあ、自分はクライアントだから相手は強く言ってこないだろうっていうのを、そういう力関係を盾に言ってくるっていう感じで、まあ、加減はあると思うんだよね。これはまあある程度はさ、まあ、それぐらいやってくれよって思う時ってもちろん私もこう発注している立場だとあるし、それはあるんだけど、この加減が激しすぎるとやむよねっていう感じですね。である程度はやっぱり、あとこう人間だしさ、こう嫌なやつ、性格悪いやつって普通の生活の中でも絶対どこの職場にもいるから、いちいち気にしてても仕方ないんですけど、こう度が過ぎるのは本当に良くないし、過度な場合はこう抑制をしっかりすべきであると思うんだよね。これがもうパーソナリティだし悪気がないからっていうので許される範囲なのかっていうね、それはまあ判断が大事だなとは思いますね。でこう営業担当とかやってて、まあ、このねそういうモンスター系のクライアントってやっぱり何人か潰れてるんですよ、今までやってる中で。何人かできなくなっちゃってて、それでも生きてるっていうのが、まあ、いわゆるモンスターだと思うんですけど、一人も潰れてなかったらね、多分モンスターは判定はくだらないとは思うかな。いい人ほどね、であそうこれで潰れるのってやっぱりいい人なんですよ。このこういうのを相手してって潰れちゃうのって、でいい人ほどこう相手につけ込まれたりとか、こう相手、いやとはいえこの人も悪気はないしなみたいな、なんか流しちゃうっていうか、だけどで、まあ、あとは自分でどうにかしなきゃみたいなふうに思う傾向があるから、なんかじゃなくてこう悪気がないとか、この人はそういうパーソナリティだからで許されることなのかっていうさ、そしたらさ、じゃあこの人はあのめちゃくちゃなんだろうな、悪気がなければ人殺していいのかって話なんですよ。もう過失致死というか過失致死も罪だからさ、悪気がないから全てがいいのかっつったらよくはないので、そうですね、私はだからあのしっかり悪意がないけどこいつは悪いなってあの思うように毎回してますね。そうしないと心が折れます。はい。このモンスタークライアントをやっていく上では、やっぱり心を、自分の心を守りながら仕事するっていうのもすごく大事なスタンスなので、しっかり考えて仕事をすべきです。はい。であとはね、これはちょっとあのモンスターの種類にもよるんだけど、 DV 気質も結構あるかなと思ってて、こうひどい言動をした後に傷ついたり、あのなんだろうな、響いてる素振りを見せると優しくしてくるんだよね。この、まあ、いじめっ子とかもそうだと思うんだけど、本人のパーソナリティ、まあ、その気持ちとか精神状態がアンバランスで自分優位で精神的に安定してないっていうことが、まあ、どっかしらに多分あると思うんだよね、まあ、もしくはもともとめちゃめちゃ性格悪いってもあるんだけど、こうサラリーマンとか大人ほど精神が安定してないのを隠すのが非常にうまいと思うんだよね。こう表面上うまくやりながら、まあ、うまくやれてはないんだけど、こう自分の立場を利用して他人をコントロールしたりとか、自分を優越感に浸らせないと、満足しないっていう、だからなんだろうな、まあ、そういう気質があるなって思っとくっていうのも一個あるかなと。あとこれめちゃくちゃ余談なんですけど、あの声が大きい人が多いです。これは社内外問わずなんだけど、声が大きい人っていうのはそれ気をつけた方がよくて、あの自己顕示欲がおかしかったりとか、こう周りへの配慮がなかったりとか、普通考えたらそのバカでかい声出したら周りから変な目で見られるのに、こう周りからどう思われるかっていうのを正しく察知する勘どころっていうのがいかれてるっていうことなので、声が大きい人っていうのは、これはね結構私は要注意人物だなっていうふうに思いますね。 なんか声を大きくしたり、まあ、社内多いけど声を大きくすることで自分を大きく見せたいっていうことだったりするんですよね。そうそう、そういうのを見ると、じゃあドラミングだなって思ってます。ゴリラの ドラミング、具体的な話は分かんないんだけど、こうなんか相手を威嚇してるに近いというか、そうそう、俺はここにいるよっていうことをアピールしているとか、そういうことだったりするので、まあなんですかね、気をつけた方がいいかなと思います。で、そういう人って別に自分が相対してて不愉快だなっていうこともあるけど、単純にこう、なんだろうな、その人が結構変だから、自己顕示欲とかそういう、なんだろうな、感情、気持ちのバランスが変だったりするから、それはもう自分は全く悪くないというか、まあ、そういう人なんだと、まあ、植物みたいな感じで思っておくのがいいと思います。 はい、まあ、これは偏りもあると思うので、私も声も大きい時もあると思うし、気をつけようかなってすごい思ったりします。で、大体そういうふうに声大きくなっちゃう時って、やっぱり自分が不安な時なんだよね。自分のやり方正しいのかなとか、後輩からどう思われてるかなみたいな不安な時って、やっぱり声大きくなっちゃったりとか、自分を大きく見せたりとかするし、で、それがもう常日頃のスタンスになっちゃってる人も時々いるよっていうことです。はい、これは自分も含めて気をつけたいなというふうに思ってます。はい、で、そんな、クライアントにどう対応するべきかっていうことですね。で、ここからは完全に私の学びからの方法になるので、偏っているんですけれども、まあ、参考までにというか面白いかなという感じで聞いてくれたら嬉しいですね。まあ、まずね、これ第一になんですけど、自分のプロデュース、自分のブランディングを考えるっていうことなんですよ。こういう弱い者いじめをする人ほど、相手によってすごく態度を変えるので、相手をすごくよく見てるんだよね。なので、この人はこういう人だっていう印象を自分自身はどうつけるかっていうのを意識して行動するようにっていうのをしてます。どう見えるといいのかっていうところで言うと、大きく言うと、こう言えば何でもやってくれる人とか、何でもお願いを聞いてくれる人にはならないっていうことなんですよ。ちゃんとダメなものはダメだったり、無理なものは無理っていうふうに、しっかり言うっていうこと、まあ、当たり前なんだけど、こう明らかな無茶ぶりをされた時に、あまり安請け合いしないとか、バランスを取ったりとかする、しっかり断る、まあ、これね、だから何でもかんでも断れって話ではもちろんない、何でもかんでも断ってる営業って絶対仕事もらえないから、まあ、こうバランスなんですけど、自分の中では線引きしとくっていうことかな。ここの部分まではダメだなみたいな、ここまではある程度サービスでできるけど、できたりとか寄り添ってあげていいけど、ここ以上はもうできないかなみたいなことをちゃんと自分の中で線引きしておく。で、まあ、それは例えば他の案件のこれとの相殺だなみたいなこととか、そういうしっかりバランスを持ってしっかり言うっていうことです。まあ、とはいえ、そう、何でもかんでも、いや、できません、できませんっていうのはおかしいから、一度確認しますって言って頑張った印象を残したりとか、まあ、これ一発目では結構揉めたりするかもしれないんですけど、継続的な、営業、こう一発一発の、なんだろう、スポット的な営業スタイルだとちょっと違うと思うんだけど、継続的な営業をするタイプの営業だと、一発目だと結構、何これみたいな、なんだそのやっとこの人たちだ、他の担当者だとやってくれるのにやってくれないのみたいな感じで揉めたりとかはするんだけど、まあ、後々の自分を救うし、仮に自分の後に引き継ぐ人がいたとしたら、その人も助けることになるんだよね。まあ、できないんだって、ここまではできないんだとか、こういう理由でできないんだっていうのは、まあ、機械学習させていくってことだから、そしたら次に頼む時にもしかしたら反映してくれる、ちょっとでも反映してくれるかもしれないし、やっぱりここもできないんですよって2回目は言いやすくなったりとかするし、っていうことで、結構一発目言うのしんどいんだけど、しっかり言うってことが大事かなと。まあ、ただ基本のサービスレベルを落とさないっていうのは大事です。断るところは断るっていうのが大事と思いますね。で、あとはその確認しますって頑張った印象を残すっていうのは、これ印象論なんですけど、まあ、こういうクライアント、モンスター系の人ってこう印象操作っていうのがすごく大事だと思ってるから、こう私ユニクロでバイトした時にも言われてたことあったけど、なんか何かをお願いされたりとか、普通に店員として立ってて、なんか聞かれたりとか、これないんですかみたいな聞かれて、速攻でないなって分かる時とかあるんだよね。あ、これないですって分かるんだけど、なんか調べてる素振りとか、一回バックヤード戻って、ちょっと探したんですけどやっぱないですみたいな、走って戻ってきて言うとか、それだけで全然印象が違ったりとかするから、まあ、なんかそういうのをちゃんとやれってユニクロさせた時に言われたりとかして、それに近いなってすごい思うんですけど、こうそういう心象の操作っていうところです。はい、余談でした。 で、あと自分ブランディングっていう意味だと、これはねすごく賛否あると思うんですけど、メールや電話のレスポンスについてですね。私これ即レスって意味あるかなって思ってるタイプの営業で、なんか絶対即レスしろっていう人もいると思うんだけど、まあ、これはあとはまあその自分の営業のフェーズとかもあると思うんだけど、なんかその恋人とかもそうなんですけど、こう即レスってこう主従関係が出る気がして、私はあえてメールは即レスしないですね。なんかその人に対していつでもウェルカムだよっていう体制に見えるとなめられるというか、なんかいつでも自分の都合を聞いてくれる人間になっちゃいやすいなと思っているから、まあ、ちゃんとまあ連絡はしたいとか、プロジェクトの進行管理をする分にはしっかり連絡はするし、問題なくできてればなんかいい、そんなに無駄に即レスはいらないし、電話も絶対出なきゃいけないかって言ったら、まあ、出るんだけど、もちろんなんだろうね、なんかこのタイミングで出たらちょっとあれだなみたいなのは無視したりとかするし、なんかそういう駆け引きというかは、で自分がだからなんだろう、高嶺の花に思わせるというか、分かりやすく言うとそういうことがね大事だなと思いますね。まあ、距離を詰めるフェーズではいいんだけど、モンスタークライアントってやっぱり違うから、こう普通の人とは違う対応をしなきゃいけないんですね。距離の取り方っていうのが最も大切、つかず離れずの距離を保つっていうのが大事で、まあ、こいつうまく使えるなみたいな風に変に思われると負けですね。まあ、営業としてはそういうふうに、まあ、じゃあこれやりたいって時にこの人に頼んでみようって、こう第一早期で出てくるっていうのが、まあ営業としては あるべき姿だとは思うんですけど、とはいえこうそれと舐められるっていうのは違うから、そうそう、そこはね常に意識してやるようにしてますし、頑張ってます。あとはそういう変な人でも正しい言動の時に褒めたりとか、ちゃんと感謝するっていう、感謝するポイントをしっかり作るっていうのも私は大事かなと思ってて、こう嫌なことばっかりがやっぱりあるから、なんかそうするとこっちも結構クレームチックな対応になっちゃうと、なんかギスギスしたりしてよくなかったりするから、なんか普通に取引の中で良い時、早く手配、何かを早く手配してくれたとかなんかまあ普通に発注してくれたとか、そういう一個一個しっかりありがたい物事の時には本当にありがとうございますでちゃんと丁寧に感謝をするようにして、そこ自体は正しいと、正しいビジネスをこちらしているのですっていうことをちゃんとアピールしていくっていうことかなと。こっちが失礼な営業であるっていう印象を与えられちゃったらめちゃめちゃさ尺だから、それはなので、あくまでこちらは正しいビジネススタイルで、あなた方はそちらが変なことをしてくるからそういう対応をしていますよっていうことですね。そこをちゃんと言うってことです。はい。っていうのが、まあ、日頃のスタンスとして頑張ってることかなっていう感じですね。で、こっからは、まあ、実際に、まあ、クレームだったりとか、理不尽なことだったり、嫌なことが起きた時の対応なんですけど、まあ、ちょっとこれね、本当難しいけど、大きく分けて2つあって、1つ目は、しっかり嫌だったり、傷ついたってことを、伝えたりとかっていうのと、あと無駄に謝罪しないこと、まあこれ本当はもっと込み入った複雑なことがあったりとかするから、難しいんですけど、まあ、具体例で言うと、例えば電話で怒鳴られてお前のせいだろみたいなことをめちゃめちゃ言われたりとかね、おじさんとかにして理不尽なことを言われたりとかするわけですよ。で、まあ、これ即時でのリアクションっていうのは結構大事だし、まあ、メールですごい理不尽だったり嫌なこと言ってくることもあるんだけど、電話の方がちゃんと、まあその電話で話しちゃってるからさ、対応絶対求められるんだけど、まずこう強く言われてすいませんでしたっつって従うのは絶対ダメで、まあ、言われてはいい存在じゃないんですよっていうことを何とかしてやっぱり伝えたいなって思うんですよね。で、とはいえやっぱ怖いから私もそんなにうまくはできないけど、なんか、まあ、このお前のせいだろって言われた時には、なんかお前のせいではないしあなたのせいなんですけどって感じだったんだけど、もうまずそうだとしても言い方がありますよねっていう話で、で、まあ、お前っていうのは私のことを言ってるんですかって、まあ、その場で速攻で返して、で、あ、そうなんですねって、そっから、あ、はいはいはいって塩対応をめちゃくちゃしてて、でそしたら最後謝ってくれたっていうのはあったけど、まあなんだろうね、こう言われて良くないんですけどっていうのをしっかり伝えるように接するってことかな。 あとはもう理不尽すぎておかしくねっていうことを言われた時には、でもうとはいえなんて言い返したらいいんだろうって時、私もめちゃくちゃ黙るようにしてて沈黙するっていう、もう言われて本当に黙ってる。そうすると向こうが、まあ、なんかおかしいこと言っちゃったんだなってまあ思ってんだろうけど、明らかにそういう風に戻されてる態度をされるとちょっとなんか弁解してくるというか、うん、っていうのが私の中の対処療法で言うとそんな感じかな。メールとかだともう基本的には私はシカトしちゃうかも、返さなかったりするかもしれないですね。とか間を置いたりとかするかな。でなんかさ、これって難しいのが、その物事自体はまあ理不尽なことってある程度あるからまあまあいいんだけど、言い方が悪いんだよね、これ。こういう人って同じように頼むにしても明らかにあなたが悪いかったりとか、そちらに非があるんだからじゃあお願いしますって言ってくれればいいじゃんっていう話で、そうそう、それができなかったりするから、そういうのにね毎回毎回本当不愉快な気持ちにさせられるんだけどっていうような感じですね。まあでも私もね全然まだ未熟なので、対面で明らかな理不尽とか激詰めされるみたいなあんまりないから、私まあこの時代にはもうだいぶ減ってるとは思うんだけど、一回まあ上の上長もいる状態で結構怒鳴られたりとかもあったけど、私はなんかシンプルにびっくりしてポカーンとしててそしたら上がなんか何とかしてくれたからめちゃくちゃ慣れてたんで、まあこういうのは本当バカズですよね。まあね、バカズかなってすごく思います。私もだからこれを経験する前と後でだいぶやっぱなんかスキルは変わったなって、まあ良くも悪くも思いますしね、うん。であと対応として、起きた時の対応なんだけど、こっちめちゃくちゃ大事で、この出来事を自分一人のものに絶対しないっていうことかな。まあ、これ個人事業主の方とかであったら難しいからあれだと思うんだけど、出来事をちゃんとチームで共有したりとか、こうクローズドにしないっていうことなんですよ。なんかやっぱり病む時って、対人関係で病む時ってそれはクローズドな時だと思うんですよね、閉鎖的な時。なんかこれがちゃんと周りに共有できてて、対応を誰かしらがしてくれたりとか、なんか共感してくれたりとかしたらある程度変わるんじゃないかって思うから、やっぱりそのちっちゃい時にいじめが起きやすいのってコミュニティがすごく狭いからだと思うし、その世界が絶対だって思っちゃうからだと思うんだけど、大人ですしそうではないので、しっかり共有するっていうことですね。やっぱりモンスタークライアント自体は一定数ね、加減もあれ いると思うんだよね。それはまあいじめがなくならないのと同じで、性格が悪い人っていうのは絶対にいるから、ただそれ大事なのは組織としてどう対応するのかっていうところかなと思って、そうで、まあ、ただクローズドしなくてじゃあオープンにした時にきちんと対応してくれたりとか、一緒にちゃんと考えてくれる上司がいるかっていうのはすごくこれ運だと思います、本当に。でこの運によって病むかどうかって変わると思う。このモンスタークライアントがだけで病むって、まあ、割と聞くけど本当にそうかなって思ってて、なんか嫌な取引先ってどんな業界でも絶対いるけど、それをこうなんか、それに対応してるその人が耐えられる状態の職場かどうかっていうことだと思うんだよね。周りに相談できる心理的安全性のあるチーム上司だったり人がいるか同僚がいるかっていうことで、そうじゃない時に病むんだと思うんだよね。まあ、それは、まあ、必ずしもその職場が悪いのかっていうのは分かんないけど、まあ その人個人が周りに助けを求められるだけのコミュニケーション能力があるかっていうこともまああるから難しいけど、そうそう、そこだと思うんだよね。あとはちゃんとこう対応してくれる上司がいるか。私これ多分私すごい運が良かったから、上司がちゃんと対応してくれ仮にくれなくって、いやそれはお前が何とかしろよとか、お前のこの言い方が悪かったんだよみたいなこと言われたらマジでもう絶対やれなかったと思うし、まあもう肝が据わりかけてるから本当ふざけんなって切れそうではあるけど、そうそう、なんか私本当辛い時に、まあ、直上の上司がかなり理解があったし、まあ、そのやばいクライアントがもっとやばい時に対応してた人だったから、こういう時はこういうこと言ってくるよねとか本当ひどいよねみたいなすごい理解してくれてたっていうのもあって、まあ、あとはその 一方的に、なんだろうな、共感してくれるだけじゃなく、対応方法だったり考え方、こういう部分は今後の営業でも生きるからとか、なんかそういうのしっかり教えてくれたことでめっちゃ助かったなって思いました。まあ、あとはそういうのもそうだし、とはいえやっぱりすごい共感してくれたっていうところが大きくて、なこういう嫌なことがこの時間にあると、例えばね、月曜日の朝一とかにあったりするんですよ。で、こういうのこの時間にあると、こっから1週間モチベーション保つの難しかったりするよねとか、やる気なくすよねみたいなとか、まあ、この気持ちのまま金曜日とかにあったりした時に、まあ、この気持ちのまま週末休みとか嫌だよねとか、なんかそういういろんな共感をしてくれたことなんかがすごくありがたかったなって思ってて、対応方法とかは、まあ、ある種ね、ロジカルに考えてできるんですけど、やっぱりこうすごい不愉快な気持ちになった時って、こう気持ちってやっぱやり場がなくて、なんか感情をコントロールするのがそれこそまあ仕事だなって思ってるし、それも含めて本当仕事っていうのは頭でも分かってるんだけど、心が難しいなと思ってて、でだから分かってはいるし、この人はそういう人だから、まあなんかもう息を吐くように、息を吸うようにこういうこと言うよなっていうのは分かってるけど、とはいえやっぱめちゃくちゃ不愉快になる。でそこを理解してくれるだけでもすんごい救われたなって思ってるから、これはすごいね、なんか大事だな上司としてって思ったりしてる。で逆でマジで最悪だったのが、なんか相談した時に、まあまあそういうの分かるけど、その人はそういう人だし悪気がないんだから気にしない方がいいんじゃないって言ってくる人ね。でこれ、いやそんなの当たり前に分かった上で、とはいえこう心のやり場がないから上長に言ってんのに、マジふざけんなって思ったね。これは本当に怒りがめちゃくちゃ増しました。 本当にこれさ、思うんだけど、本当学校のいじめと同じだなと思って、上の立場にいる人っていうのは何かしらの手を打つ必要がある立場なんですよね。こうその自覚がないっていう、自分自身がやらなきゃいけない立場っていうことの自覚がないんですよ。で権力だったり、そういうまあある立場の人が悪い状況を見逃して感化し、何もしないってことは何もしなかったからゼロではなくてマイナスなんですよね。これはやるべきでお給料をいただいているので、自分は関係ないから何もしないとか、何もしなかったから悪くないじゃなくて、是正するっていうのがベースとしてやるべきことなので、やらなかったらマイナスだからってめちゃくちゃ思いましたね、これは。だからなんか学校のいじめとかも、なんかまあ手をつけなければ、なんか何もしない方が一番自分としてはいいんだろうとか、なんかやった時にことを荒立てるのがって思うかもしれないんですけど、それが悪というか、しっかり何かをするべき権利を持ってる人がやんないとダメだなって思いますね。巻き込まれたくないからやらないっていうのはゼロだと思う、同じだと思うけど、なんだろう、その立場ではないから本当っていうのはね、すごい思いました、これは。あとはまあより一層マジでありえないなって思うのは、いや俺の時はもっと辛かったみたいな、私の苦しみに乗じて自分の武勇伝を語ってくる人、これ割とおじさんに多いですけど、マジ知らねえよだけですよね、こちらの感想としては。こっちはさ、何かしらの具体的な対応だったりとか、結構気持ち的に辛いですって言って相談してんのに、なんで武勇伝聞かなきゃいけないのかって、そこまでして自分をいつに浸らせたいんですかってすごく思ってしまって、やっぱこういう時の対応にをすごく部下は見てると思うから、なんか自分自身も気をつけようって思いますね。まあそうですね、武勇伝は語らないに越したことないよなって思います。はい。 そんな感じですね。めちゃくちゃ長く喋っちゃったんですけど、まあ、あとは最後に、こういう理不尽なクライアントとか、まあ、クライアントだけじゃなくて社内のね、上司とかも含めて理不尽なことがあった時に、まあある程度いろいろ対応は頑張るにしても、そうだな、これに二極両極端でそれぞれ思うんだけど、とはいえ確かに一定数ある程度こういうなんか理不尽だなみたいな場数をどれだけ踏んだかっていうのが、年の功というか年齢上がった時にこう子供おじさんにならないっていう 子供おじさん、子供おばさんにならない理不尽なことをどこまでこうしっかり着地させられるかっていうことだったりとか、心の処理をできるかとか、まあ、そういうことにつながってくるから、ある程度はできないと本当に子供のまま大人になるっていうことになるから、それは絶対に必要だなって思っているので、すぐに逃げないっていうのは 一個大事だと思う。特に営業としてはそういうさばきができないと偉くはな、偉くなりたいわけじゃないけど、本当になんだろう、ぶっちゃけマジ誰でもできるみたいな仕事しかできない、進行とか、うん、なので、あとはそう、ね、お膳立てされたところじゃないと何もできないっていう情けない感じになるので、まあっていうのは一個ある一方で、究極的には別に自分が対応しなくたってなんとかなる、会社は破産しないし、まあ別にね、あのなんだろう、私のこの広告会社やってる立場で言ったら、まあ別に人は死なないし、この出向が止まったりとか、なんかまあタレントがね、あの空中分解して事故っても、まあ、別に人は死なないということですよ。はい、なので別にいいやっていう、なんとかなるわって思っとくっていうのはめちゃくちゃ大事ですね。あとはそうだねっていうのは思うから、そういう意味で心を守るっていう、自分の心を守るっていうのはすごく大事にしてほしいなと思います。あとはこのモンスタークライアント系をやってて思うのは、まあ仮に今私が担当していて苦しんでいるっていうことがあったとしても、まあ、根本的に何かを変えない限りっていうのは誰かしらが犠牲になっていくんですよね。私だけじゃなくて、私の次に担当した人が犠牲になったりとか、私の前にやった人もまあ犠牲にもなってるし、だからなんかそこは会社としてどう対応するのかみたいなことってすごく大事だよなって思います。まあ、とはいえこのクライアントは大口ですごくお金が立ってるから、人をダメになったら変えてってやっていこうみたいな、広告業界めちゃくちゃあると思うんだけど、これまあまあ一個ね、その売上至上主義だったらまあ一個あるんだろうなとは思うけど、まあそういう組織はまあ健全ではないから、どうなのって、まあ時代的にもね、そういうのって本当に良くないと思いますし、っていうのはなんか思って、なんかね、長くでもないけど、まあ、やってみてすごい思ったかな。なんか自分自身がどうにか耐えて耐え忍んでかわしていったとして、次にじゃあ担当した人が同じように苦しむっていうことなんですよね。なんかそういうことまで分かった上で、上の立場の人とかっていうのはしっかりこう、取引先とのやり取りだったりとかっていうのは考えた方がいいし、そういうところにちゃんと出張れる人っていうのが、偉くなるような会社であってほしいなとは思いますけどね。人として信用できないじゃないですか、やっぱそうやって一人一人何人かが犠牲になっていく、それをまあ看過している、まあとはいえお金になるからみたいな、いやーっていうねことですね。はい、最後メッセージ性がめちゃくちゃ強かったけど、まあ、別に会社の人もある程度聞いてると思うんですけど、まあ、めちゃくちゃ近い人はそんな聞いてないと信じてっていうのと、まあ、別に何ですかね、私としてはまあそうですね、不愉快なことはすごくあるけど、まあまあまあまあ良くも悪くもね、そうですね、大人になるってこういうことかなっていうこともあったりとか、まあ、ポッドキャスト1回分30分間撮れたので一旦は頑張ろうかなというふうに思います。はい、はい、そんな感じです。では引き続きお仕事頑張っていきましょう。はい、お相手はミワでした。おやすみなさい。